美瑛って知ってる？
美瑛。
美瑛。
美瑛。わからない。
僕もこないだ知ったんだけど、
うん。
美瑛。うんとね、
うん。
カタカナで、ウに点々で、で、ちっちゃいイで、
うん。
あ、イにも、ちっちゃいイにも点々ついてんのか。
うん。
だから、ウィエ。
うん。
う、ちっちゃい、カタカナの、あいうえおのえって全部濁点ついてるやつがあって。
うん。
それがあるんですけど、これは何なんだろうね。まあ、何なのかよくわかんないんだけど。最近、家のリビングでずっとそれがかかってて。
どういうこと？
ちょっと、精神が汚染されてます。MK です。
はい。今日、退勤してツイッター開いたら、その、ニュースのタイトルに主語をつけるみたいなツイート流れてきて、菅総理、ワクチン1億回接種みたいな。
なんかミュータント、ヨシヒデみたいな。
なんか、その記事のコメント、記事まで行って、まあ、中身は、その、全体としてのね、日本の全体の接種回数が1億回を超えましたっていう、そうそう、まあ、当たり前の内容だったんだけど、タイトルとして見たらさ、菅さんが1億回分のワクチンを接種したんじゃないかみたいに捉えられるわけじゃないですか。なんか、そう、記事のコメントにも、体液ほぼワクチン乗っとるやがな、みたいなコメントがついてて。で、計算すると、1秒間に20回はワクチンを打つことになるっていうことになってるらしく。あれ、20ミリだよね、確か。そう、20ミリを1秒間に20回だから、400ミリリットルくらいのワクチンをね、体に毎秒入れ続けられるって思うと、地獄だなって思って、大爆笑してた、トッシーです。よろしくお願いします。
いや、ちょっとニュースの見出し、あれわざとやってんのかな？なんかさ。
いやー、ね、面白いよね。
なんか、この前もなんかあったじゃん。尾身会長が、ガラスを割ったみたいな見出しになってんだけど。
尾身会長、会長を務める、なんだっけ、薬事理事会じゃなくて、健康保険、なんとかだっけ。
なんだっけ、なんか、独立行政法人地域医療機能推進機構だって。
ああ、その建物に入って、で、尾身さんのことが嫌いな人が、そのガラス割ったってやつだよね。
だけど、朝日新聞のツイートの、ニュースのツイートのタイトルが、
うん。
尾身氏が理事長の法人のガラスを割った疑い、男を逮捕で。
いや、尾身さん逮捕されたらやらないみたいなね。
なんか、あれじゃん、そのさ、手術の関係がさ、
うん、
尾身氏がガラスを割ったりなってるからさ。
そうそうそうそう。
そう、どこにかかってんだよ、みたいな。
尾身氏が理事長の法人のガラスを割った疑いってさ、わけわかんないじゃん。
わけ
どこに何がかかってるかわかんないタイトルつけるのやめましょうって。
それだから多分さ、
うん。
何？まあ結局、その、うぞうむぞうの中に、
うん。
その、ツイートが紛れ込むわけじゃん？
そうだね。目を引くようにってことだね。
そう、目を引くようにしなきゃいけなくて、で、まあ大事なワードを最初に持っていくっていうのはわかるんだけど。うん、
じゃあ多分なんか、ね、時の人だったらおみしだからさ。
だからこれは男が逮捕されたことよりも、
うん。
おみし、ガラス、割ったが大事なんだよ、きっと。でもよ、みたいな。
うん。でも、なんか、そうね、SEO のこととか考えるとさ、その、こう、なんとかかんとかの、建物のガラスを割った男性逮捕っていう建物よりもさ、おみさんと名前とかさ、ガラスとかさ、そういう言葉が入ってた方がセンセーショナルだし、こう、サジェストキーワードで検索しやすいじゃん。そうなると、キーワードボリュームが高いから、大きいから、こう SEO 的に伸びやすいっていう傾向もあるんだろうね。
いや、そうなんだね。なんか
ただ、それはメディアのあり方としてどうなんですかっていうのも、その、ね、記事っていう情報を扱う媒体を、何、運営してる会社にいる身としてはすごく感じるところでありました。
まあで、そういう話はいろんなところにあってさ。
うん。
今なんかあれらしいよ。その音楽とかもサブスクの時代だから、
うん。
最初の、ちょっと3秒だか5秒だか忘れちゃったけど、
うん、
その最初の何秒かにもう一番盛り上がりを持ってくるんだって、最近の音楽って。
へー。イントロとかそういうこと？イントロみたいな。
イントロとか。そう、だからイントロに盛り上がりを持ってくる。というのも、その、じゃないと、
うん、
どんどんどんどん次の曲、次の曲ってされちゃうから。
はあ。最初にインパクトを持ってきて、興味を引いて聞いてもらって、
そうそうそう、そう。
消費してもらうと。
っていうことなのかな？なんか。
まあ、そこで評価が高ければ、ね、聞いてもらえるって感じです、ね。
そう、みたいな話とかも聞いたことあるね。だから結局、昔っていうか別に今もそうだと思うんだけど、CM とかドラマとかで、
うんうん。
初めて音楽に触れるのが CM なりドラマだったりした場合は、
うん。
まあ、いい感じに編集されたサビのところからさ、いいシーンでサビから入ってくるとか、まあ、15秒の CM だったらそもそもサビから始まって、
うん。
ってなるけど、もし最初の接点が、音楽アプリの、サブスクの音楽アプリだったらさ、
うん、
まあ、確かに当たり前だけど、0秒、1秒から再生されるから。
うんうんうん。
っていうのもあるし。あとあれかな？動画サービスとかの CM もさ。
ああ、広告とか。
5秒間は、そうそうそう、再生しなきゃいけなくて、5秒経ったらスキップっていうのが結構ポピュラーな UI だと思うから。
そうだね。
そしたら、自然と最初の5秒に大事なもの持っていくよねっていうので。
ありそう。あと、こう、ここ2年ぐらいでさ、コンテンツが溢れ返ったじゃん。
ここ2年
?2 年ぐらい。そう。
それは何？コロナの
データ。コロナになって、クリエイターがより活発に、特にインターネットを主体にして活動してるクリエイターが、めちゃめちゃ活動しやすくなって、見てもらえるようになったから、こそコンテンツ溢れ返って、で、いろいろある中から、選んで聞いてもらって、最初にインパクトを置かないと負けるっていうトレンドがあるのかもな、なんて。まあ、雑な感想ですが。
なんでこの話になったんだっけ？ああ、そうだそうだそうだ。で、菅義偉が1億回ワクチンを接種した。
溺れちゃうよ。はい。
ああ、そうだね。まあ、ちょっと1億回にはほど遠いんだけど。
うん。
来週2回目だね、僕。
いいね。
でもあれだよね、なんかさ、うちに行く過程でさ、うん、なんか感染しそうだよね、最近のこの。
それはね、俺も超思った。
デルタ株の話を聞いてると。
そう、デルタ株もそうだし、そんなね、集団接種なんてしたらさ、
うん、
密閉された空間に押し込められてさ、15分はいなきゃいけないわけでしょ？
うん。ね、
もうこれ感染リスク高いやんけ、とかって思ったけど、まあそれはそれでなんか、怖がりすぎなのかなと思う。
なんか前はさ、思う反面ね、この、うん、なんか僕もあんまり調べてる、めっちゃ調べてるわけじゃないから、ないし、うん、僕もトシーも医療の、関係者じゃないんで、雑なことを言っているっていう前置きをした上で言うけど、
うん、
前はさ、そんなにさ、なんつーの、マスク外して会話とかしてなければ、
うんうんうん、
なんかまあ別に大丈夫じゃねっていう認識だったんで、僕は結構。
そうだね。
なんだけど、今なんか、あれだよね、なんかさ、同じエレベーター、ん？違う、前の人が乗っていたエレベーターに、乗って、
うん、
空気中を漂ってるエアロゾルで感染とかあるんでしょ？
あるある。
それなんかもうダメじゃん。もう僕なんか、あれかな。タクシーで行こうかな、接種会場まで。それでもタクシーも前の乗った人があれだったらあれなのかな。
やばそう。
もうじゃあチャリで行くか、みたいなね。
チャリで行く？チャリで来たするか。
でもあれだよ、横浜市はね、
うん。
横浜市は海があって、その後は線路と山が交互にあるだけみたいな街だから。
うん。
大変ですよ。行くのが。
大変そう。
という感じなんで。まあ、まあでもね、接種に行く過程で感染したら、
うん。
まあわかんないからね。副反応なのか、本当なのか。
そのさ。副反応は、
うん、
まあ確実に出るし、まあ1日2日で治るからいいんだけど、まあ本当の症状はね、2週間後にしか出ないから、そうそうそう。う
ん、まあその、
多分ね、
なんつうの。
タイミングでわかりますね。
明日とかにさ、
うん。
発症した僕すごい悔しいわけよ。
うんうん。
その、水曜、今日金曜日で、まあ来週の水曜接種なのに、
うん。
明日、明後日、しあさって、なんかその、4日後に接種を控えてるのに、
うん、
このタイミングで発症してしまった、みたいなのはすごい悔しいんだけど、
うんうん、
もうなんか打っちゃった後に発症したら、なんかもう、うん、あ、しょうがないかな、みたいな。で、しかも、飲み歩いてて感染したとかじゃなくて、ワクチン打ちに行ったら打ちに行く途中で感染しました、みたいな。
うん。
まあ、それはもう、100人に聞いたら100人がしょうがないって言うでしょ。
そうね。
っていう。
まあ。
あれだけど。あ、でもそう、僕結局だからさ、
うん。
1回目打ってからだから、いつ打ったの？もう2週間ぐらい？
うん。
ちょうど、まあ、2週間と2日ぐらいか。
うん。
経ったんだけど、微妙にまだ熱あるんだよね。
もうそれ風邪ひいてんじゃない？
いや、わかんない。え、でも、なんか、7度0分とか、高くても7度2分とかなんだよね。
微熱か。
で、最近僕仕事、どん詰まりしてて。
うん、うん。
仕事してたら熱出てくるから。
休んだ方がいいんじゃない？
でもね、休めなかったんだよ。
それは単純にもうさ、自分の体を優先して休むんだよ。そういう時は。
なんかね、難しい実装をし、なんか別にね、仕事量が多いわけじゃないんだけど。
うん。
なんか難しい実装をしてて。
で、知恵熱。
あ、知恵熱かもね。
いやいやいや、何歳だよ。
え、でもなんかね、なんだろうな。なんか、だからもしかしたら、平熱が上がったのかもしれないなと思って。うん、接種によって。
あー、代謝が上がった？
あー、そういうことなのかな。
なんか代謝高い人は、
うんうん、
平熱36度後半の人もいるっていう話だけどね。
まあ。
ストレスとかもあるし。
なんだろうな。まあ僕、mRNA 注入前は、平熱が6度4分だったのね。
うん。
で、平熱が6度4分の人が、まあ、僕、早朝でも、6度切ることはなかったかな。まあでも、6度1分とか、
うん。
あとは夜はちょっと6度6分、7分行ったりとかは、全然あったのね。
うん。うんうん、
でも、平熱が6度4分の人が、7度0分、7度2分行くから、うん、あら、高いわねってなるだけで、
うん。
もしかしたら、接種によって平熱が6度8分ぐらいになって、なんか、7度0分とかが許容範囲になったのかもしれない。
なんか、今、調べたら、その、ストレス性高熱症みたいなのがあるらしく。
うん。
高体温症か。なんか、これが、当てはまりそう。なんか、心因性っていうか、ストレスのこと？
心因性発熱。へぇー。
そう。そういうのがあるらしいから、なんか、ストレスが蓄積したりとか、急激なストレスがかかったりとか、なんか、慢性的にストレスがかかったり、あとは、体調不良。まあ、それこそコロナの、ね、ワクチンを打って、一時的に体温が上がったと。なんかそれをきっかけに、その、ストレスで蓄積していった疲労とかが、こう、無実に現れてるみたいな、のもありえそうだから、一回少し、まとまった休みを取るというのも、ありよりの、ありよりはべり、今そかりということで。
へぇー。ああ、でもそれはあるかも。まあ、ストレス、まあそうだね。めっちゃなんかこう。
ストレスってね、嫌な思いするだけじゃないや。まあね、疲れたとかさ。
いや、ストレス
はやだなとかさ。
あったわ。なんかね、これどう考えてもね、
うん。
ずっと実装してて、これどう考えてもこれ、この、やりたいことに対して、これはオーバースペックというか、そもそも向いてないだろ、これって思いながらずーっと実装してたものがあって。
うん。
まあ、その、設計はなんか、なんだ。まあ、あんまり言ってもしょうがないけど、設計はこの間辞めた人がやってて。
ああ。
で、僕ら的にはお前がやるんじゃねえのかよって思ってたら、僕に降ってきた仕事を今実装してて、で、ずーっとやりながら、いや、これ絶対これ設計ミスってるよなって思いながらやってて、
うん、
でそれでまあ多分熱が出てたんだけど、今日なんかね、そうなんかまあもちろん辛いなーっていうアウトプットはしてたんだけど、いやそう思うならダイアンを出してくださいみたいな感じで言われてて、う
ん、それもそれでなんかね、
まあダイアン出すのもめんどくせえなと思ってたんだけど、
うん、
まあ、なんかダイアン出すめんどくささにこの設計の辛さが勝って、
うん、
ダイアンを出したら通ったんで。多分、 なので、明日以降熱が下がれば、これは、心因性発熱って言えるかもしれないね。
いやー、まあ、あるよね。そういうの。あるよね。
あるあるある。いや、でもなんか、でも、なんだろうな。だからあれだね。やっぱり設計する人と実装する人は一緒がいいな。
一緒がいいよ、やっぱり。そうだよ。
なんか、自分が設計して、他人に実装してもらうのも不安になるじゃん、なんか。
うん。意図が伝わってるか分かんないしね。
そう、意図が伝わってるかどうかっていうのもあるし、いや、自分のクソ設計のせいで、
うん。
こう、ね。あれすんのは嫌だな、みたいな。
設計もね、ちゃんとレビューして、モックを作って、評価してやるんだったらいいよ。その他社がね。事前に設計作って、レビューして、OK ってなったらやるみたいな。ならいいけど。
さ、なんかさ、そういう意味だとさ、分業すんのも結構辛くない？なんかさ、
うん、
なんだろうな。まるっと機能作りますっていうのがあったとして、で、それは結構大きめの機能なんで、
うん。
マイスプリントではモデルの作成とか、データベース周りの設計だけやって、
うん。
次のスプリントで画面の実装入りますとか結構やるんだよね。うちのチーム。
うん。うん、
まあ、モデルの作成だけを純粋にやるってことはそうそうないかな。
うん、まあでも、あれだよね。まあ、レールズでやってるなら、そのモデルって基本的に全ての中心になってくるから、事前に作っておいて、こう、後からコントローラーなりビューなりを作りやすくするみたいな。
で、それそんな僕うまくいった試しがないというかさ、なんか、まあ、一つは分業できていいというか、
うん。
誰かがモデル側作ってる間に、その、じゃあ、側の実装する人は別の作業できるとかあるかもしんないけど、
うん。
なんか、結局だから何、何その、どういう使われ方をするかは、
うん、
使う人が決めれるんだったら決めた方がいいじゃん、やっぱり。その、ライブラリ作ってんだったら別だけどさ。
うん。まあ、でも、使われ方はね、使われ方はサービスの振る舞い、ユースケースに定義されるから。あ、でも、まあ、各メソッドがどうであれみたいなのはあるかもしれないけど、基本的なモデルの振る舞いは、サービスで実現したいこと、ベースで決まっていて、まあ、まあね、思想があるからね。
なんかさ、
うん。
なんつうの。そもそもプログラムとプログラムが通信するために、ああ、いや、違うな。なんて言えばいいんだろう。なんか、サーバー側の人が先に API 作って、それを元にフロントの人が後からコード書くとかだったら僕はうまくいくイメージが湧くんだけど。
それはうまくいくね。
まあ、REST なのか GraphQL なのか知らんけど。
まあ、そこはまた別の議論だけど。
その、まあ、何かしらのルールというかさ。
うん。
そのチーム内だけではない、既存の基地の、プロトコルというか、プロトコルっていうとまた違う話になってきちゃうけど、うん、違う意味に捉えられちゃうけど、まあそういう取り決めがあってさ。
うん。なんかそこに関するインターフェースがちゃんとあってっていうことよね。そうそうそう。
いいんだけどさ、なんかどういうテーブルにどういうカラムがあってとかの部分はさ、
うん。
いや、わかんない。めっちゃちゃんとやればとか、技量がある人同士ならいけんのかもしんないけどさ、
うん。
絶対なんか、あ、これやっぱ後から必要だったわとかさ。
あ、それはある
。これちょっと違ったわってなるんだよね。
うん。
それぐらいだったらなんかもう全部設計も実装も全部自分でやらせてくれって思う。
まあ、わからんでもない。わからんでもないけど、なんか、それを戻りを少なくするために、設計のレビューと、それに関する、その、まあ、開発者だけのレビューじゃなくて、ちゃんとこう、システムというかサービスの仕様を考える人とも議論して、
うんうんうん、
こういう情報をデータベース上で管理しますと。で、これこれこれこれの情報は持っているから使えますと。で、これはなんか別途持ってこなきゃダメですとか、計算しなきゃダメですってなったら、なんかそのためのインターフェースはモデルに持たせましょうとか、っていう風になる気がする。だから、わかんない。なんか設計が大事。どれぐらいなんか精度よく設計は大事だし。
そういうね、そういう、また上流の設計はね、
うん、
これまた実装の人とは別の人がするんだよね。
なるほど。なるほど。結構開発のチームが階層的になってんのね。
いや、階層的になってるわけでもないね。
ほう。
別になんか、このプロジェクトの時は、この人が全体の上流の設計をして、
うん。
で、実際に手を動かすのは別の人って感じだし。
ああ。
で、また別のあるプロジェクトの時は、さっき設計やってた人が普通に実装をやって、
うん。
っていう感じだし。
なるほど。
ね、それね、なんかね、わけわかんなくなるんだよね。なんか、今な、何の話でしたっけみたいな。
なんか、うまくコンテキスト引きずれなさそう。引き回せなさそう。
まあ、コンテキストスイッチがめっちゃ僕が苦手なだけかもしれないけど。
でも、それをうまくやるためにはさ、そのプロジェクトに長く携わって、こう、頭からつま先まで知ってるよみたいな状況じゃないとさ、
あ、
あの話ね、みたいにならないじゃん。
ならない、ならない。
そう、なんか、こう部分的に関わってるプロジェクトがいくつかあって、で、それらを順々にこう回して、こう、週の作業のに予定を決めてみたいに ふうにやってるようなところとか、人だと、え、ちょっと待って、その話ってなんだっけとか、いやいやいや、ちょっと待って、それ違わなかったっけみたいな、なんか、すり合わせじゃないけど、戻りが、コンテキストスイッチが難しいのは、普通にあり得るから。
だから、なんだろうね。うん。まあ、うまいこと僕も言語化できてないけど、
うん。
なんか大変だなーって思うね。言語化を諦めた結果、人ごとになっちゃったけど。
コナミ感になってしまった。いや、でも、めちゃめちゃわかる。し、なんか、どうやってやればいいか全然わからんっていうのが。
わからんね。なんか、いや、そう考えると、あれかもね。まあ、前の職場であった全員が PM っていうのが、実は一番正しいのかもなって。
うん。なんか、その、プロダクトと自分のプロジェクトに責任を持って、自分でマネジメントして、で、推進をしていくみたいな。それはね、めちゃめちゃ理想なんだよね、実は。
まあ、なんか、プロダクトに責任持つほどこんなでかくはないんだけど、少なくとも KPI には責任を持っていたから、
うん。
なんか、まあ、基本的にあらゆるプロジェクトが何らかの KPI を伸ばすためのものっていう。
そうだね、基本的に。
感じになってるから、その、うん、最初の、その設計のところが全部自分で関われる。もちろんその、まあ、僕が作ってたのは広告商品だから、営業の人とか、セールスの、なんか統括してた人とか、とやりとりは発生するんだけど、
うん、
なんだろうな。その、広告商品としての設計さえ終わっちゃえば、プロダクト的な設計は全部自分でやって、で、全部自分で実装してっていう風にできてたから、
うん。
できてたし、まあ、広告商品としての設計の部分にも口出しできてたというか、その、あ、それはちょっと、無理っすね、みたいな話はちゃんとできてたから。
うん。
それは大変だったけど。
舵取りがちゃんとできてたんだよね、きっと。
そう、舵取り、まさに、そう。舵取りが、できてたから、うん、なんか良かったな。今は本当になんか、最終的に判断するのは PM で、
うん、
PM が判断するための材料を開発チームは提供してください。でも最近は開発チームにも上流から入ってきて欲しいです。でも判断するのは PM です。で、しかも上流から入ってくる、上流から入るためにアサインされるエンジニアと実際に手を動かして実装する人は違いますっていうのが、
うん、
なんかもう、わけわからんだよね。
難しいね。
まあ、僕がこう、何、人の話をじっと聞けないタイプの人間だからっていうのもあるんだけど。
それはなんか別じゃない？
いや、ちょっとあると思うよ。でも、上流からアサインされてるエンジニアはちゃんとチームの知識にするためにいろいろ説明とかはしてくれてんだよね。でも結局ね、あんまりね、自分ごとにならないんだよね。
あれかな、その、あれかな、なんだろう。自分がちゃんと関わってる感がないのかな、そこには。
そうそう。だから結局さ、ね、その話をされてる時には誰がやるかわかんないからさ、
うん。
プランニングの時になって初めてアサインされるからタスクに。そっからやっとキャッチアップ始めるみたいな感じなんだよね。うん、それは、なんつーの。まあ、キャッチアップする姿勢が良くないっていうのももちろんあるんだけど、その、なんつーの。まあ、じゃあ、今一生懸命プロジェクト A の実装をやってるって時に、
うん、
プロジェクト B のリードを自分がやってて、で、その時にプロジェクト C の説明を別のリードからされても、もうそんな、なんか、あれじゃん、
うん、
ミーティングで話聞きながら裏でそれはプロジェクト B と内職するわ、みたいな感じじゃん。
うん。だし、なんか、うん。なんだろう。ミーティングの内容をさ、すべて記録してさ、すべて理解してさ、まあ、無理じゃないですか。
うん。
無理だし、まあ、持ってるプロジェクトが複数あって、それぞれコンテキストスイッチしながら進めてますと。で、 A も B も C もやりながら、A の未来のことも考えて、B の未来のことも考えて、C の未来のことも考えますと。あー、無理ですよね。難しいですよね。キャパシティに合ってないんじゃないかなって。
だから、なんだろうな。何でもやるのって大変だなーってずっと思ってたけど。
うん。
自分でね、自分で PM 的な役割と開発者的な役割をやるっていうのは大変だなーって思ってたけど。
うん。
ただ、開発者だけをやるのも大変だなって思ったんで、なんか働くのは大変なんだなってなったね、最近。
わかる。なんか、ちょっと体制違うから僕の話をするんだけど、
うん、
僕今、まあ一個だけプロジェクトを持ってて、基本的にそれを進めてれば、お給料がもらえますって立場なんだけど、
うん、
で、プロジェクトのメンバーは僕が、実動部隊一人僕だけ。で、マネージャーが一人いて、で、もう一人、まあ、チームにはいるんだけど、その人もまた別のプロジェクトというか、サービスを作ってて、みたいな感じなんで、まあ、基本的に、自分で全部考えて、自分でコミュニケーション取って、こう作って、リリースして、運用して、モニタリングして、みたいなことをやってるんだけど、だからね、なんか聞いててとても大変そうだなって思いました。
いやー、そうだよね。
そう、複数のプロジェクトを持ちつつ、それらについての、こう、開発をしつつ、設計をしつつ、違う人がやった設計を自分が処理して、みたいなね。
それ、すごいよね、なんか。
うん。
なんだろう。できる人はできんのかな、こういうの。
できる人はできるんだと思うよ。マルチ
タスクが得意な人というか。
あ、なんか、それぞれのプロジェクトはさ、絶対なんか事業の、この部分とこの部分とこの部分ですって、あるじゃん。
うん。
やりたいことがあって、プロジェクトって、まあ、事業に関してやりたいことがあって、プロジェクトってあるはずだから。なんか、そこを、すべて把握して、下ろしてる人と、そうじゃない人が、なんか、辛みが違いそうって、思う。
そうだね。
なんか、決してなんか MK が理解してない云々って言ってるのではなくて、なんか、全体像を把握して、そこから下ろして進めてる人と、なんか、その、全体像から下ろしきれてないのに、こう、なんだろう。進めざるを得ない人では、なんかそこの辛みが違いそう。結局、複数のプロジェクトは、同じ事業の別々のことをやってるんだけど、やりたいことはそれぞれこういうこと。で、持っていきたいゴールはここで、それぞれの方策としてプロジェクトが何個かあってみたいな体制が普通だと思うんだけど、まあ、それぞれの目的とか、なんでこれをこのプロジェクトがあって進めてるのかとかを 100% 理解しないと、できないなって思う。
ねえ。
そう。そして僕も、なんか、そういうことは、なんか、100%、そういう風に動くのは、なんか、できる人いないんじゃねえかなって思う。
いや、ていうか自分がさ、ゼロから担当してるプロジェクトですらさ、うん、正直さ、
うん、
実装を始めて中盤に入った頃に、あ、これってこういうことだったんだなって理解するみたいな感じ。
ああ、そうそうそう。なんか、人のコードレビューしてから、ああ、こういうことか、みたいな、つながり、うん、理解するみたいなのって、
いや、あるよね。
普通にあるからさ。
そう。だからさ。
そうそうそうそうそう。
なんだろうな。なんか、そう。そうなんだよね。
辛い。
なんか、すごい抽象度高い話になったな、これ。
抽象度高いし、なんかね、どうすれば解決するみたいなのってわかんないから。
わかんないね。
だから、とりあえず、プロジェクトのことを、プロジェクトと事業とのつながりを理解した上で、自分たちがやってる施策、プロジェクトがどういうことかを理解するのは、なんか、初めとして大事。そうだなと思うし、僕は全然できてないです。まだまだ。
ああ、プロジェクト、まあ、そうね、そうね、うん、そうだね。なんか、すごい飲み屋でするような話だったな、今の。
政治、仕事。
飲み屋だけど、あれ今年あった？トッシーと僕って。会ってないよね。
シーリングライトもらったやん。
あ、そっかそっか。あれ
あれ2月だよ。
いつさ、トッシーは。
2月っす。
2月か。
2月の中旬くらいっすね。
じゃあ2月に会って以来会ってないのか。
会ってないね。
そうだね。ああ。え、元気？
普通よりちょっとした。
あ、そう。
うん。そうそうって感じ。
あ、そっか、シーリングライト私に言ってる合ってないのか。
そうだよ。で、あれよ、これよと言ってる間に MK は同棲を始めて、
うん、
4回目の緊急事態宣言ですよ。
そうだね。
4回目？うん。
じゃあ、ふっくんにはだってもう1年会ってないか。
そうだよ。僕、最後に会ったのいつだ？ふっくんと。ゴールデンウィークに、1年目のゴールデンウィーク？違う、2年目か。ん？違う、1年目？ 2 年目。
2年目のゴールデンウィークはもう、だからコロナだったんじゃない？
コロナか。だから1年目か。1年目のゴールデンウィークにふっくんが船で、遊びに来て、
フェリーで大洗来てさ、大洗から東京に行くのがめっちゃ大変ってことを大洗についてから知るみたいな感じだったよね。
そうそうそうそう。で、来て、で、その時に MK んちに行って、
うん。
イエティのマイクで第1回目のゆるふわポッドキャストを撮ったじゃん。
うん。
あれ以来だよ。
あれ以来会ってないの？あれ？帰省したタイミングで会ったりしてないんだ。
帰省のタイミングでは会ってない。あの、人に会うことをやめてたから。東京から、東京もんだし。
え、コロナ禍じゃない時に、
うん。
帰省してないのか、トッシーはじゃあ。
いや、1年目の終わりくらいかな。
1年目の、あ、12月ぐらいに帰省してるね。
そう、12月に帰省して、去年の12月にも、うん、2020年の12月にも一回帰省してる。
あ、そう。で、その時はそうだよね、人に会わないもんね。うん、
で、1年目の帰省の時は夏休みもあったから、その時はあれよね。あの、温泉旅行に行ったから会ってるよね。
ああ、あったあったあったあったあった。
うん。
あ、じゃあ。
年末は会ってないな、多分。
じゃあ、あれか、2019年の、
うん。
夏休み以来、トッシーとフックンは会ってないんだ。
会ってないね。
すごいね。え、で、それで、お、じゃあ俺は俺とフックンは、去年の、だから僕7月末から9月、半ばぐらいまで北海道にいたじゃん。北海道から仕事してたじゃん。
ね、うんうんうん。
その時にね、確かフックンとね、なんだっけ。
髪切りに行ってなかったっけ。
対名権じゃなくてなんだっけ。なんだっけ。なんだっけ。満水閣だっけ。違う。
満水閣。
あ、晩水閣。
うん。
満水閣か。
うん。
洞爺湖の満水閣っていう温泉に行ったんだよね。
うん。
それ以来か。すごいね。
奪われてますよ、我々人生を。
奪われてるね。っていうか。
自粛という名の。
まあ、それで、
何かに。
そうだ、毎週、でも毎週話してるじゃん。ああ、そう、うん。言い忘れてるけど、今日フックいないけど。
ああ、そう、そう。フックいないんですよ。
でも毎週話してるじゃん、ほぼ。
そうね。フックがいないことをすげえ簡単にさらっと言ったけど。
だから、すごいなんか全然会ってないっていう、あれはなかったんだけど、全然会ってないんだね。
全然会ってないよ。
うん。
会社の同僚より会ってない。
いや、そうだね。
うん。
会社の、あ、でも会社の同僚には僕全然会ってないからな、もともと。
あ、そうなんだ。
だって、あれでも長野とかさ、
うん。
北海道とかさ、宮古島にいるからさ、同僚が。
37シグナルズの日本版みたいな。
そうそうそうそう。だから、会社の同僚よりは会ってんだけど。
うん。
ええー、すご。毎日会ってたのにね、高専にいた頃はね。
ね。嫌だと言っても会うしかなかったからな。嫌ではなかったから。
いやー、嫌じゃなかった？大丈夫？
うん、うん、うん。
なんかたまに電話さ、学生時代はさ、まあそれは言ったことも言われたこともそうなんだけどさ、いやなんか、うん、あの、たまに思い出すときあるよ。なんかあれ、ああいうことを僕はトッシーに言ったんだなとかさ。
ああ。
逆にトッシーにああいうこと言われたなとかさ。
あったかもしれない。
それはフックにもあるけどさ。まあ今何の話よって言われても別に思い出せないんだけどさ。
うん。それたまにあるね。
突然思い出すときない？
ある。
で別にさ、そのなんか、急にイラついくわけとかじゃないんだけど、うん、ただ単に思い出すんだよね。
うん。ああ、あんなこともあったなっていう記憶。ね、ただ記憶を思い出して消化してるだけなんだけど。
ねえ、あれ何なんだろうね。なんか、僕風呂入ってる時に思い出すな、それ。
おお、記憶の整理が、夢以外でも行われてる。ああ、2年ですか、もう。
何が？
え？いや、ふっくんと会ってなくて。
ああ、会ってなくてね。うん。
うんちょうど2年ぐらいだよね。この時期になんか帰った記憶あるから。3連休だか4連休だかにぶつけて帰った記憶あるから。
そうだよね。牧場行ったやつでしょ、
うん、うん、そう。
いや、また運転したいな、北海道。
もはや懐かしいという気持ちすら湧いてくるっていう。
いやーね。まあでもあれだよね、なんかこう、あれだよね、その、まあ、大体僕は高専の時にだから仲良かったのが、まあ、ふっくんとトッシーだったから。
うん。
あ、でも、その何同じ学校出て、まあ、ふっくんは先に就職しちゃったけど、僕とトッシーは、うん、あれじゃん、同じじゃん。
そうね。
普通に公立の小中出て、高専行って、専攻科行ってっていうので同じなんだけど、あ、なんかこうも人生違うんだなって思うね。うん、そう、別にいいとか悪いとかじゃなくてね。
まあね。
ああ、そっかーってなって。あ、だから多分こういうのはあと何十回も繰り返していくんだろうなーと思って、この後。
悲しい未来予想。
悲しかないけどさ。
悲しかないけど、なんか、あれね、哀愁があるね。
こんなんだって予想できてなかったよね。
うん。
あ、僕だって覚えてるよ、なんかさ。あ、僕だって、僕多分トッシーからの第一印象はそんな良くなかったと思うよ。
まあまあまあ。
僕なんか覚えてんのはね、なんだっけな。なんかトッシーがツイッターのパスワードを忘れてログインできなくなっただか。
ああ、なんか。
なんかツイッター乗っ取られただか、なんかあったじゃん。
あった気がする。パスワードも忘れたんだったと思う。
忘れたんだ。
高専の1年生のなんか、初期くらいに。
それ僕クソバカにしてた思い出があるんだよね。でもバカにするとかじゃないんだけど、なんだろうな。なんか、いや、情報系の学生としてそれはありえなくないみたいなことを言ってた気がするんだよね。
まあなんかね。
なんかそういう。
ずっと、入学式の日から騒いでたから、なんだこいつと思ってたけど。
そうだね。あれは、
やかましいなと。
高校デビューなんじゃない？
そう、やかましいなって思ってたけど、別に。
まあ、やかましいのはね、やかましいのはずっとそうだったね。よ
くないね。そうそうそう。なんかね、初期はなんかまた別の友人が、まあ、それぞれいた気がするし。
ああ、そうだね。
うん。僕はなんか全然違うグループとよく話をして遊んでた気がするし。
なんで急にこんな話になったんだろう。
何の話や。
え、なんでこの話になったんだっけ？
わかんない。なんか、コロナなりまして。
ああ、そうそうそうそう。
みたいな。
いや、なんか。
あ、ふっくんが今日いないんすけど、つって、ふっくんにやってないのいつからだっけみたいな話になり、学生時代の話に落ち着いたね。
ああ、そうだね。ああ、でも、東京に友達いる？
東京に友達いたけど消えた。いたけど消えて、同期は、どんどん辞めて、
ああ、そう。
僕は、その、港区男子辞めたし、
うん。
港区男子辞めたから同期とこう、物理的距離近く遠くなって、まあ、今の情勢かもあって会いづらいし、みたいな。友達ね、いないっすね。基本一人です。
いや、そうだよね。なんかさ、まあ友達いないわけじゃないんだけど。
うん。
いないわけじゃないし、すごく仲良くさせてもらってるけど、まあ年離れてるから、友達って言っていいのかよくわかんない、みたいな関係の人もいるから、別に孤独とかではないんだけど。
うん。
なんかなんだろうな。なんか、同期とめっちゃ仲良くなって、こう、週末毎週飲みに行くとかそういう感じじゃないじゃん。
そうだね。
なんか、なんつーの、高専をこう出てからさ、新しく友達とこう呼べる間柄の人って、マジで、片手で、いや、両手行くか行かないかぐらいな気がするんだよな。
うん。わかる。
それなんか辛いな。友達か、友達作るか。
今の時代友達作るの難しい。
難しいよね。
だって、会ったら、基本、煙たがられるじゃん。そうだね、なんやこいつって。うん、まあ。っていうのもあるし。
なんだろうね。
うん。
今日これ何の話なんだろうね。いや、もうそもそも、これあれですよね。あの、言い訳しておくと、収録前に盛り上がっちゃったんだよね、話が。
そう。盛り上がっちゃったんですよね。
結構がっつりあの、技術の話、最近の仕事の話とかをしてて。
うん。
盛り上がっちゃって。
その一緒で喋ってるか。
これ話してる間に収録しなきゃあれってなって。 で、せっかくね、スラックに箇条書きで今日のテーマとか書いてたのに、ガン無視して喋ってるね、これ。
ガン無視して喋ってます。しかももう40分くらい喋ってるからね。
あ、そうだね。じゃあもうこれもういいね、これで。
なんか喋りたいことは？
いや、ない。
他には。俺もない。
じゃあ、今日は第何回だっけな？
97?90、
今日が97だね、そうだね。
うん。
じゃあ、年お願いしてもいいですか？
はい。ちょっと待って、顎関節が固まった今一瞬。ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆる28s.com/97にあります。番組に関するご意見ご感想は、ツイッターハッシュタグシャープゆる28でツイートをお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのパトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは MK トッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。